連載小説吉橋道夫作ずくなし半座事件簿第一話国境騒動その十火を消しに野口村の庄屋から金沢への同道を求められた半座は慌てふためいた。加賀藩奥山周りのカニ男と馬面の顔が目に浮かび思わず身震いをした。とんでもない、それこそ飛んで火にいる夏の虫ですよ。だが庄屋はひげ面を横に振る。なんたらずでござんすよ。武骨な太い指が小売奉行から預かってきたもう一通の書状の宛名を示す。この石野右近様は加賀藩の奉行で物事のよく分かったお方です。いくらその人がよく分かったお方でも、カニ男と馬面はよく分かったお方ではない。いやです、行きたくありません。庄屋がなだめるように話し出した。加賀藩の奥山周りは藩のお役に対し鉄砲が恐ろしくて逃げ帰ったとは報告しづらい。そこで松本藩が戦を仕掛けてきたとても言い立てるに違いありません。もしその嘘の報告を加賀藩の重臣が信じたら、えれえことになりますだよ。脅さないでくださいよ。国境で起きたことの真実を伝えるためには、あの場にいた半座様にご同道を願うのが一番でござんす。あの場には庄屋さんもいたじゃないですか。だども、わしは当事者ではねえだよ。半座様こそが当事者です。何があったのかをありのままに述べておくんなんしょう。おくんなんしょと言われても、半座はなんとか逃げ出そうと食い下がった。私は山道が苦手だし、かえって足手まといになるだけですよ。山越えはしねえだよ。菊荷街道越後の糸魚川まで行き、その後は北国街道越中富山から金沢へ向かいますだ。思わず聞く。一体何里あるのだ。50里と少し。一日10里歩いたとしても5日もかかるじゃないか。
なんたらず、ここから10より先の大網村までは馬で行き、その先はちっとばか手ごわい山道になるだで、大網村の荷継ぎ場に馬を預けて歩きます。まず今からすぐに立てば3日半もあれば着くはずでござんすよ。半座の足の裏がしびれた時みたいにうずうずしてきた。
はあ、逃げ出して。
半座様、これはあなたがお父上の後を継いで一人前の氷型同心になれるかどうかの腕試しだいね。
父の後を継ぐ腕試しだって。
一子半兵衛様はこれまで国境で何かあるたびに金沢表へ足を運んで話し合いをしてこられましただよ。
そういえば家を10日も空ける時があったが、あれは金沢へ行っていたのか。
わしは何回もご一緒しただども、お父上はそれは見事な掛け合いをして両藩の争いの火種を消してきなすっただよ。今度はあなたが火消しの役目を引き継ぐ番ではござんせんか。
半座には見事な掛け合いも火消しの役目もできるわけがない。だがいくらジタバタしても逃げられないのなら腹を決めるしかない。
よんどころねえ、とりあえず行くだけ行ってみるか。
さらに庄屋が半座の背中を押した。
道中でも金沢に着いてからも今までに口にしたことがないほどのうまいものが食べられるだじ。
阿古に水や餌をたっぷり与えてもらった小鬼型の馬に半沢は再びまたがった。菅笠をかぶり野良着に白い桃引きにわらじ履き、松本藩士としてではなく庄屋の下男に変装して関所を通り金沢へ向かうのだ。
半沢様大丈夫だか、疲れて馬から落ちねえだかい。
心配顔の阿古に明るく返す。
なんたらず、無事に帰ってきたらまたイワナの刺身を食わせてくれ。
うん、でっかいの釣っておくだよ。
手を振る阿古に送られて庄屋宅を出ると、竹二街道一路西へ向かった。一日目は塩や魚などを背負って運ぶ牧歌が泊まる宿を利用した。梅干し入りの蒸し団子が珍しかった。二日目、初めて見た海の広さに肝を潰した。難所の親知らずは切り立った崖が迫る波打ち際を素早く通り抜けねばならない。
風が強い時は高波にさらわれる旅人もいるそうせえと説明する庄屋の顔が引きつっている。
山には強いが海には弱いらしい。参勤交代で加賀藩のお殿様が親知らずを通るときは、浅縄につかまった波よけ人足が何百人も波のように立ち並んで籠を波から守るのだとか。半沢は庄屋とともに波にさらわれないように砂利浜を駆け抜けた。そしてガクガクになった足を一振り軸で休めた。アジの塩焼きの白身が美味しかった。三日目、越後と越中との国境にある加賀藩の境関所は通行人の取り調べが厳しいと聞いている。半沢は庄屋の下男に変装し小刀を刺している。旅をするときは町人や農民でも御神用の道中差しを許されているからだ。それに村人の通行手形を発行するのは庄屋の仕事なので、二人分の手形を見せ堂々と堺関所を通った。この日の下村宿では赤イカの刺身が肉厚で柔らかくて甘みがあった。四日目、栗から峠を越えたところでふくらはぎが痙攣して一歩も動けなくなった。道端にうずくまると庄屋が膝をついて親指でふくらはぎの下の方をぐっと強く押してくれた。何度も押しているうちに痛みが収まっていく。
ふくらはぎがつった時にはこの象山のツボを強く押せばいいだよ。
片付けない、覚えておきます。
急いで歩きすぎただな。今日はこの先の野畑宿でゆっくり休んで疲れを取り、明日金沢へ乗り込めばいいだじ。金沢まではあと四里もねえだで。
津幡宿でゆるゆると風呂に浸かって足をほぐした。丸四日の旅の間に庄屋とは身分や年の差を超えて次第に打ち解けてきている。
庄屋さんはどうしてこんなに頼れる人なんだい。
半沢様よりちっとばかし長く生きてきたからでねえだかい。
俺も庄屋さんみたいに何でもスパッと決断する力があればな。
わしゃ山で学んだのせ。
若い頃は狩猟や伐木など山踊り混じって働いていたらしい。
山は一筋縄ではいかねえ。穏やかに優しく迎え入れてくれたのに、一瞬のうちに顔つきが変わり激しく荒れすさぶこともある。
ちっぽけな人間が山の恵みをいただきながら生きていくためには
素早い決断力がなければ命がいくつあっても足りねえだよ。